もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
81です。
81歳。今、ご主人と二人で暮らしてるんですか？
家族5人で暮らしています。
家族5人で。
はい、夫。
夫、はい。ま
あ、あと、息子夫婦。
息子夫婦。
あと、孫一人。
息子夫婦とは、はい、孫一人。はい、わかりました。はい、それでどんな相談ですか？
孫のことについて。
お孫さん何歳ですか？
中学2年です。
中学2年生男の子女の子？
男です。
男の子。
はい、登校拒否して、
はい、
行ったり休んだり、
はい、
早退したりしてるんです。
どの程度の頻度で？
週に 2,3 回はあります。
週に 2,3 回は行かない。
学校に行く時間になるとお腹痛いとか、
はいはいはい、
気持ちが悪いとか、体がだるいとかと言って、
はい、
あとは平日は何でもなかったような状態でいるんです。
早退で早く学校から帰ってきちゃうということをおっしゃったような気がするんですけど、
保健室で休ませていただいて、
はい、
学校から連絡がありましてお迎えに来てくださいって言われるんです。
はい、でそれがどのぐらいですか？
それも週に2回ぐらいあります。
週に2回ぐらい、
はい、
ということは学校に行かないのが週に2回か3回、
はい、
で行ったといっても大体いわゆる保健室登校と言われるように教室じゃなくて。
そうなんです。自分の好きな科目、美術とかそういうのだと教室に戻るようです。
保健室にいて、
はい、
それで美術が好きなの？
そうなの。
と美術の時間になると教室に行ける、
はい、
それで今中学校2年生ということですけれども、
はい、
不登校が始まったのは中学校になってからですか？小学校の時は？
小学校の時も 2,3 回ありました。5年生ぐらいの時
と基本的に小学校の5年の頃から不登校。
あ、そうです
ということですね。
はい、はい、
それがだんだんとひどくなっていった、はい、小学校5年6年中学校1年そして中学校2年と、
はい、それでお腹痛いのとか今日は頑張ってきなさいとかって私たち年寄りが言うと、
うん、
お母さん親たちがあんまり口出ししないでって言われたの。
お母さんからあなたがあんまり口出ししないでと、
口出ししないでって、いわゆる金銭の問題でもあんまりお金は子供に与えないでくださいとか、
うん、
そういう注意されたもんで会話が全然ないんです。
会話がないというのはこの5人の家族の中で会話がないということです。
会話がすると子供もまた傷つきやすいから、
はい、
あまり口出ししないでくださいって言われたの。
あまり口出ししないでくださいと言われたというのは、これはあなたの息子さん？
息子夫婦です。
息子夫婦、
はい、だからおのずと口出ししないからしゃべんないともう苦しくなっちゃうんです。私も
あなたが苦しくなるね、
うん、
で、あなたと夫との関係はどうなんですか？
うちのお父さんは私を頑張ってくれて、
うん、
あまり余計なこと言わないようにとか、
うん、
優しいで私それに助かってるんです、
うんうん、ご主人との間には会話があるんですよね。
あります。
そうすると会話がの問題っていうのはむしろこの子の中学校2年生のこのお母さん、
はい、
あなたから見ると嫁ですよね。
はい、そうです。
そのお嫁さんとの関係はうまくいってないという？
うまくいってないっていうわけでもないんですけど、ご飯もちゃんと作ってくれるし、
はい、
誕生日にとかプレゼントもしてくれるし、
はい、
ただ子供に口を出さないでくださいって言われるから私も口つぐんで喋んないんです。
あなたから見ると、
はい、
いろいろ口を出したいことはあるわけですよね。
子供なんかかわいそうになって、お腹痛いの、今日学校行かないのとかってそういうことを全然言えなくなったんです。お母さんも気が立って強い口調で私言われるもんですから、
表立ってそのお嫁さんとの間に口論口喧嘩はないわけですね。
ないです。
ないです。だけどあなたの側からすると言いたいことをじっと我慢している。
そうです。
で、あなたの今日の相談っていうのは、中学校2年生のお孫さんがこれだけ問題を抱えていて、
はい、
だけどそのお嫁さんの方から口を出さないでくれって言われていると。
そうです。
そういう環境の中で私はどうしたらいいでしょうか、はい、っていうことですね。はい、わ、はい、かりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
今ですね、非常にね、お孫さんことを細かくしてらっしゃるんです。
はい、
保健室に行ってるけれども、美術の時間の時だけは行くんですよとか、
はい、
これはおばあちゃんがお孫さんから聞いたのか、
はい、
お嫁さんから聞いたのか、
はい、
あるいは息子さんから聞いたのか。
お嫁さんから聞いたんです。
ということは、お嫁さんはおばあちゃんに、うちの子は今日こういうことがあったけれども、
はい、
絵が好きなので、そのような時にはちゃんと教室に行ってるんだわってことをお話ししてるわけですよね。
はい、そうです。
そのおばあちゃんとお嫁さんの関係が決して今の話を聞くと悪くはないんですよ。
私も悪くないと思います。でもやっぱり子どものことについて、うん、あの学校のこととかそういう話をすると強い口調で言い返されるんです。
じゃあちょっとね、はい、きつく言われる話なんですけれども、
はい、
例えば今日うちの何々、うちの子がね、はい、学校行かなかったんだけども、はい、保健室に行ってるのよね、
はい、
だけれども絵の時間だけ行ってるのよね、
はい、
でも行ったとします、はい、とおばあちゃんはどういう答え方します？
私は、
うん、
黙って聞いてるほかしかないんです。
とってもいいじゃないですか。それお嫁さんにとってはいいおばあちゃんですよ。聞いてくれればいいんですよ。黙って聞いてくれると、
はい、
自分の頭の中で整理できるんですね、
はい、
今おばあちゃんそれやってるじゃないですか。
そうですか。
いいことやってますよ。
あ、そうですか、
うん、
でもやっぱり食事の時なんか、うん、ほらみんなで大勢で、うん、あの学校のこととか明日のこととか今日あったことも話も何もできないのがあの寂しいんです。
どうして寂しい？
やっぱ子供の成長とか、うん、今日こんなことがあったよって聞くと自分も一緒に楽しみ。
あ、それは自分の息子ではダメなの？
息子もあんまり私を嫌ってるようにから息子もあんまり私となんか喋れないんです。
冷たいの？
冷たい。
そしてお嫁さんがね、
はい、
今あなたがある面では私はそういう話を聞くとね不安になるわけよね。あなたはね、
うん、
学校どうなるのかなとか、
はい、
言ってるのかなって。でも何にも話さなかったら、はい、この美術の時間とかね、
はい、
学校お腹が痛くなったとか、
はい、
それさえもお嫁さんが喋れなかったしたらあなたはどうですか？
なお心配ですね、うん、
ってことは私っておばあちゃんってのは一体今何だろうってことは幸せってことでしょ？
あ、そうですか。
違う？
そうかな。
今お漬物とか全部自分でお料理するときあるの？
全然しません。
お嫁さんが全部してくれるの？
あ、お嫁さんがするんです。
もう結婚した当初から？
そうです。
あら、いいお嫁さんね。それは違う。何かおばあちゃんしたいの？自分が今
したいけども、 お母さんがみんな全部してるもんですから、
うん、
私二人で台所に立つのは無理、悪いかなと思って、
うん、
あの台所に立たないんです、
うんうん、あのね、
はい、
お嫁さんが台所にいた時に、
はい、
言葉をかけることありますか？言葉をかける、
何か手伝うものありますかとか。
そうじゃなくってね、
うん、
大変だねって、無理してるんだねって、
はい、
ちょっとできることあるかしらね、
はい、
だからお嫁さんが何もしなくていいわよっていうのもありがとうで、
はい、
言葉を常にかけたらどうかしら。
あ、そうですか、はい、
なんか面白くないみたいね。
あの、じゃあ、うん、あの孫にはあまり学校のこと、
私ね、このお孫さんは絶対大丈夫ですというのは、
はい、
好きなものがあるから。
好きなことって言うと、あの図書館にはよく行って、
うん、
あの本を借りてきたり、
うん、
ああいう、あの本は好きなんです。
素晴らしいお子さんじゃないの。
じゃあ先生大丈夫ですね。
もう先生、それでね、
うん、
お腹が痛いっていうのは優しさよ。お腹が痛いっていうのはね、家の中が心配なんです。
あ、
家の中がなんとなく、あるいはこのお孫さんはおばあちゃん重いかもね、 子供がお腹が痛い時には、
はい、
家の中の空気を察知するんですね。
ああ
そうするとお腹痛いって言うんです。ただ問題は月曜日の日のお腹の痛いのと、
はい、
週半ばのお腹の痛いのは違うんです。
ああ
必ずね月曜日と思った時には、
はい、
日曜日に楽しくって行きたくなくって、
はい、あ楽しい時ね。
そう水曜日のお腹痛い時は、
はい、
学校の中での注目度がなくなった時に行きたくないって言うんです。
あ
だから子供は本当に素直に、
はい、
なんていうのかしらね心をそのまま行動してるんです。
あ
ですからこれからねもしおばあちゃんがこのお孫さんをあなたの生きがいとするならば、
はい、
お嫁さんとはまた別の角度で、
はい、
あれあの子お腹痛いなって言った何曜日だったかしらってチェックすること、
はい、
ね、あ水曜日だったら学校だわって、
はい、
そもう一つはですね、
はい
もしかしたらあなたの若い時の子育ての中のものが宿題があったんじゃないかなと思うんですね、
はい、
あまり手をかけられなかったとか息子さんにね、
はい、
そういうことがあった母親の優しさかもしれないの、
はい、
ただ今日まとめますと、はい、おばあちゃんの孫の心配の時には、
はい、
原因は孫ではないってことです、
はい、
私が寂しい何か寂しい、
はい、
と今日の結論は、
はい、
お孫さんは大丈夫、
はい、
私の寂しさを今後お嫁さんとね先ほどの台所ではないですけれども、
はい、
言葉をかけながら、
はい、
自分がそこに染まっていく、はい、そーっと、
はい、
それやってみたらいかがでしょう。どうですか。
ありがとうございました。頑張ってみます。
本当ちょっと加藤先生伺いますね、
はい、
もしもし今大原先生はね、
はい、
あなたのことを若い頃の子育ての思い残したことがあるんじゃないかということをおっしゃったんですけれども、
はい
はい、その点についてはどうですか。
やっぱり無我夢中であまり子供にも手もかけてやれなかったような気がします。
そのことがありますね、
はい、
今正直に言うと息子さん嫌いなんじゃない。
あんまりは好きではない。
そうですね、そこが一番のポイントじゃないですか。
あ、そうですか。
さっきねあなた息子さんが自分のことを嫌っているって言ったんです、
はい、
でもこれは逆なんですよ。 あなたが息子さんを嫌いにでもそのことを抑えて息子に嫌われているというふうな解釈に変えたんです、
はい、
あなたの若い頃の子育ては決して失敗ではなくやれるだけのことをやったんだと納得できることで全てが解決するはずです。
そうですか。
で無意識で息子さんが嫌いなんです。ところがそのことを認められないから私は息子から嫌われているという言葉にあなたはなってです。
そうです。そんな気がします。
それも認めてくれればもう全部解決するはずですよ。
ありがとうございます。
幸せになります。
幸せになります。努力します。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
お幸せに。
相手を嫌いな時、相手から嫌われているという心理を外化、エクスターナリゼーションと言います。